福岡 XR 部のゆるゆる部ストーク、
イエーイ、
はい、イエーイ、ありがとうございますはい、では始まりました。この番組は福岡 XR 部のメンバーが部室でだべってる体でお届けするポッドキャストです。XR に関するトピックから話し始めて道筋のない雑談をしていきます。感想や質問があればシャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートしてもらえると嬉しいです。はい、では今日の部員は僕が長峰です。
総一郎です。
スキップです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ今日の進行は僕長峰ということで、ですね、はい、今日は、パススルーの話題をちょっとしていきたいなと思ってます。
パススルー、
はい、僕はパススルー好きとしてXR部の中では有名かもしれない。
そうですね、
はいはい、
パススルーとは何ぞやからちょっと聞きたいですけどね
あ、確かにですね
確かに
じゃあちょっとニュースに行く前にあのパススルーっていうワードの説明からしてみますか。
あ、お願いします、はい、ぜひ。
あのパススルー機能で、最近よく聞くようになったかと思うんですけど、あのこの後の記事もそうなんですが、メタクエスト3が、この間発売されて、まあ、パススルー機能が特徴ですというのが、あります。でパススルー機能っていうのが何かというと、あのクエスト3の、外側ですね、フロント部分前面にカメラがついてまして、まあ、センサーとしても使ってて、ハンドトラッキングとかあのシックスドフのトラッキングをするためにもセンサーとして使ってるんですけど、まあ、それとは別で、カメラで、外側の現実世界を映して、でその映した現実世界の映像を、ディスプレイにそのまま流し込んで、現実世界がこうユーザーからも見えるという状態になってますと。
で、
なるほど。その、外側のカメラをそのままディスプレイに映すっていうことでパススルーっていうんですね。でパススルー AR で、そのパススルーで映した現実世界に対して 3D モデルを登場させるとかすると、ちょっと AR の状態になる、現実世界に対して CG が、
うん、
バーチャルなものが出てくるみたいな、
あれですね、できます。 VR なんだけどパススルーを使うことによって AR 的な感じが再現できていくっていうことですね、
そうですね、
現実を重ねていけるっていう、うん、
そうそう。でこれ、うん、最近だとよくパススルーっていう言葉で言うんですけど、もともと AR の、世界でもあのグラスが型としてこう被るホロレンズとかですね、ホロレンズみたいなのって、あの現実世界は裸眼で見てて、そこに CG だけ、うん、デジタルに重ねて描く方式が、あのサングラス的なやつと、今回みたいな、カメラで撮った映像をディスプレイにこう表示することで、現実も、ディスプレイに表示しますみたいなパターンが、うん2種類もともと AR の世界にもあって。
なるほど。
裸眼で現実見る方を、まあ、光学シースルー、オプティックシースルーとかだったかな、英語で言うと、
うんうん、
光学シースルー型の AR っていうのと、光学って光ですね、うん、光の学習の学習、はい、光学シースルーとビデオシースルー、ビデオシースルーが、ビデオ映像をシースルー通してシースルーするってことで、ビデオシースルーって言ってたんですよ、
うんう
ん、あ、
だからあの AR のなんか論文っぽいものを見ると、光学シースルーとビデオシースルーっていう言葉で書かれてたりするんですけど、
うん、
そのビデオシースルータイプのことを最近だとよくパススルー AR って言ったり、
うんうんうん、なるほど、そういうことなんですね。
それは同じものを指していることが多いと思います、うん
うん、じゃあ今回のメタクエスト3とかはビデオシースルー、
そうですね、パススルー、ビデオシースルー型の AR、
うん
を実現しているものってことですね、
うんうん、なるほど、わかりやすい。
これが最近増えてきていますと、もともとね、あの AR の、ヘッドマウントディスプレイタイプのものだとホロレンズとかマジックリープとか、あとちょっと、うん、小さくて軽くて安いものだと XDR 系とか、
うん、
まあ、全部光学シースルータイプの AR デバイスだったんですけど、去年から今年にかけてぐらいですかね、このパススルータイプのものが、うんうん、まあ、発表されたり実際にこう手に取れるものとして出てきたっていうのが、なんかトレンドがあるんですよね、
うん、そうですね。
結構、まあ、クエスト2とかピコ4あたりからですかね。クエスト2はモノクロ。
そうそうそう。あ、そう、そこもポイントで、このパスする機能が、まずは白黒として最初、クエスト2でできるようになったんですよね。
うん、
カメラ映像をそのまま出せますっていうのがあって、うん、それも最初あれですよね、外側を見てこう危なくないようにこう外側が確認できますみたいな、
うんうん、安全確認用でしたね、
うん、周囲の確認用みたいな感じで出てきてたのが最初で、その後ピコ4とかでもできるようになったのかな、ピコ4で、うん、でカラーのパススルーができるようになったんだけど、ここも白黒かカラーかっていう違いと、あとは、カメラを一つのカメラで外側を映すのか、2つの右目用と左目用のカメラで外側を映すのかによって、もう見え方とか立体感みたいなのがちょっと変わってくるので、
うん
うん、どれだけ裸眼に近い状態で現実世界を見れるのかっていうのが、まあ、ちょっとずつデバイスによって違うんですよね、
うん
うんうん、というところで、あ、ちょうど今ねこの記事に近いところの話になっていったので、ちょっとこの記事のところに入っていきたいんですけど、じゃあ今日もモグラ VR さんの記事をちょっと種にしながら話していきますということで、1本目ですね、はい、メタクエスト3のパススルー機能はアップデートで強化予定、メタ社 CTO が明言という記事です。メタクエスト3、10月10日に発売されましたというところで、このカメラを使ったカラーパススルーですねが、一押しの機能になっているんですけれども、まあ、これがですね、うん、かなりいいんですよ、実際試しても、うん、あのこれまで出てきたものの中で、まあ、かなりいいものだなというのはあります、うんうん、まあ、値段的にもかなりこう抑えた値段でここまでのことができてるっていうのがすごく、うん、まあ、いいなっていうのもあるし、うん、メタ社としても多分結構推しにしてて、 CM とかでもですね、このパススルー状態のアプリケーション、パススルーで体験できる MR コンテンツの CM を結構流したりもしてるんで、
うん、うん、そうですね、
うん、
確かに
これから推していきたいなっていうところだと思うんですけど、まあ、今の状態でもかなりいい、まあ、カラーになってるし解像度もかなり高くて、あのスマホの文字とかね、画面のディスプレイの文字とかもあのパススルー状態で、まあ、読めるぐらい、
うんうん、
なのでかなりいいんですけど、まあ、とはいえちょっとまだ完璧じゃない部分もあって、やっぱ裸眼で見るよりあの違う部分があって、特に分かりやすいのがあの手を近づけて手を目の前に出してパススルーで見ると、まあ、手の周りがちょっと歪んだりとかですね、
うん、
するんですね。だからスマホを見ようと思った時もスマホが結構こう歪んで半分ちょっと大きく見えたりとかですね、
あ、
なんか自然ではない状態になる、うんうん、なってますと、
近くによるとちょっと歪んできちゃうってことですかね、手元に
近い部分ほどなんか歪んだりとか、あとは、
うん、
手を自然に見せようとすると、まあ、その分こうソフトウェア的に画像をちょっとこう歪ませないと自然に手が見えないとかで歪みが出てきたりするのかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっとその辺の歪みが気になる部分はあるって感じなんですが、まあ、その歪みとかですねを今後、アップデートで、良くしていきますよというのがこのニュースの内容ですね。
そこはあれなんですね、そのデバイスの性能ではなくソフトウェアのアップデートで改善ができるっていうのもすごい
ですね。そうですね、うん、ソフトウェアの、まあ、カメラの、カメラ自体の性能とか場所とかは変えられないんですけど、まあ、それをどう合成するかとか、うん、どうソフトウェア的に、画像処理で自然な、見た目にするかっていうのは結構ソフトウェアアップデートで変わるみたいですね、
うん、
うんうん、
ってことは今よりも良くなる可能性が十分ある、うんうん、
その歪みが気にならなくなるの可能性はあるっぽいですね、
うんうん、
これいいですね。
クエスト2もなんか最初パススルーが白黒ででき始めた時と今とで結構変わってるんですね。
そうですね、変わりましたね、うん、クエスト2が出て1年間ぐらいは結構歪みが強かったと思うんですけど、
うん
うん、あるタイミングでね、アップデートされて歪みがかなり減りましたってなってて、うんうん、で最近また被ってみるとその時よりも綺麗になってる気がしたりとかっていうところで、どんどんソフトウェアでアップデートされていったりするのかなって思います、うん、
やパススルーがね、こう、いや僕ずっと楽しみにしてたんですよ。2018年ぐらいからこのパススルーの AR をずっと楽しみにしてて、カラーパススルー
夢でしたよね。
うん、あのステレオカラーパススルーですね、カメラ2つで撮るやつ、う
ん
う
ん、言ってましたもんね。本当
そういつ出るかなっていうのを楽しみにしてて、であの僕が推しデバイスであるリンクスとかを推してたのも、うん、初のステレオカラーパススルーデバイスだって言って、
あ、なるほどね、
推してた
ですね。本来であれば2年前の発売とかなんで、
うん、
あのすごい早くこのような体験をね、そうそう、できるようになってた、まあ、先
見の目がね、こうね、うん、リンクスもこう間違ってはなかったはずなんですよね。
そうですね、
他の会社も いろいろ出してるんで、
うん、あでも2018だから5年越しでついにそういうものがちゃんと体験できる状態まで来たなっていうところですよね。
そうそう、そうですね。しかもその10、うん、なんか20万とか40万とかじゃなくて、
うん、
日本円で7万とかで、
そうですね、
それなりに買える値段でね、
うんうん、
いや
一般人がゲーム機として買えるものにそういう機能が乗ってきたっていうのが、
うん、いいですね、ワクワクします。
いいですね。
これパススルーの何がいいかっていうと、うん、あのカメラで現実映像を撮影してディスプレイに出してるんで、うん、あの現実の映像と CG とが、まあ、完全にディスプレイ上でこう合体されてるってことで、あの、うん、現実と CG との分離が起きにくい、乖離しにくいっていうのが、まあ、特徴で、光学シースルーは現実は裸眼で見てる状態で、そこに CG だけ、うん、投影して見てるような感じなんで、ちょっと両方を自然にこう合体させるのがちょっと難しいっていうのがあるんですね。
位置がずれたり、なんだろう、馴染みにくかったりとかっていうのが起こりやすい
ですね。そうですね、そうですね、うん、だし、まあ、あとは光学シースルーの、まあ、弱点として、あの現実世界をより暗くすることが、基本的にはできない。真っ黒なものを頂上させたりとか、うんうん、何かの影を CG 的に出したいみたいなのがかなり難しいですね、光学シースルーだと、うん、
そうですよね、うん、メガネ越しに見てる状態だから結局明るくする分は足していけるけど、
そうそう、
暗くしてはいけない。
そう、
影とかをつけようと思ってもなかなかその色にならないったりっていうことですね。
うん、
うん、
でなんかキャラクターの実在感とか本当にそこにいる感じ、現実にいるよっていうのを表現したいときに、うん、影の表現とかすごく大事なんですけど、
うん、
そこをうまく表現するのがなかなか難しいっていうのが、うん、こう技術的な課題があるんですね、
うん、
なんかそれと比べて、パススルータイプ、ビデオシースルーであればもうディスプレイ上に表示するんで何でもできちゃうわけですよ、
うん、
暗くするのもできるし、あと僕がすごいやってみたいなって思うのは、現実世界の方を例えば白黒だったりとか、あと漫画調にしたフィルターかけたりってあるじゃないですか、カメラ映像
で。なるほど。
漫画調にしつつ、まあ、キャラクターも漫画調のキャラを出して、ま、マージさせたりするパターンもあれば、うん、キャラクターはフォトリアルなキャラクターを出して現実がトゥーン調になってるみたいな、
こう
現実とバーチャルが逆転するみたいな状態も、うん、ビデオシースルーだったらできることなんですよ。
いいですね。
そういうこう本当にミックスされたどっちがどっちか分かんないみたいな世界を表現実現するのはビデオシースルーの方がやりやすいだろうなと思ってて、うん、まあ、そこにをすごい楽しみにしてた、
うんうんうん、
ね、あれですよね、自分の部屋をドラえもんの部屋みたいにしたりもできるかもしれないってことですよね。そうそうそ
う、ドラえもん風の部屋を自分で楽しみつつ、
うんうん、それは楽しそうだな。
そう、それをねやりたいんですよね。
うん、いいですね。
ただここがね、ここがちょっとクエスト3のちょっと弱点でもあるんですけど、
お、なんだ、
そういうちょっと画像映像に加工したいってなると、あのカメラで撮ってる映像をこう、うん、自分のアプリから撮ってきてフィルターかけるみたいな加工が必要なんですけど、
うん、
あのクエスト3はカメラの映像にアクセスしてアプリから使うことができないようになってる。
そうですね、
これはおそらくプライバシーの関係だろうと思うんですけど、あの、まあ、カメラアクセスできちゃうとアプリが好き勝手カメラ画像にアクセスしたものを例えばサーバーにアップロードし続けるとかが、まあ、悪用ができちゃうので、
それは嫌だな、
まあ、家の中でね、うん、ずっと使い続けるってなった時にかなりこう、うんうん、まあ、リスクを考えて アクセスできないようになっていると思ってます、
うん、
で、まあ、それがアクセスできないんでカメラ映像を加工して、その漫画帳にするとかできないわけですよ今の
プロセス
だと。あくまでクエストが提供するその SDK の中でできること、まあ、いくつかねパススルー の、 あのちょっと白黒にするとか色味を変えるとかあの加工できるものはあるんだけど、うんまあ、クエストが提供する範囲内でしかできない、
うんうんうん、
あ自由に何でもってわけにはいかない感じなんですね。
そうそうそうなんですよ、
うん、
だからそういう意味ではあのパススルーの質はクエストは高いんですけどなんかこう、うん変なこと自分がちょっと考えたアイディア変なアイディアを実現するみたいな遊びはちょっと狭いかなっていうのがベスト系ですね、
うん
うんうん、で、まあ、リンクスはねそこがこういいところであの、うん、もうフルオープンでカメラ画像全部アクセスできますみたいなのが特徴なんで
、
まあ、それ遊びがいはねリンクスは結構ある
感じ
ですね、
うん逆にねやりたいこと何でもやれるっていう、
うん、そう
なんだ。なんか一般に普及させるにはちょっと難しいデバイスではあるかもしれないですよね、
まあ、一応法人向けなのかな、
うんうん、まあまあ個人がねこうたくさんの人が買って普段使いするっていうデバイスではない気はするので、
うん、
まあ実験用に買うって感じかな、うん、
だからまあメタがねそうやって制限してるのもそれはそれでわかりますよね。
まあ、
悪用される可能性を考えれば、
うん、そうなんですよ。で、あ、ちょうどこの次のもう一本がビジョンプロの記事なんですけど、
まあ、アップルですか。
ビジョン、そう、アップルのビジョンプロも同じようにカメラアクセスは基本的にはできないはずですと、
うん、
で今まであの体験した人がこう質問インタビューとかで質問したりしてても、まあ、カメラアクセスはできませんというところで言われてるらしいんでそれもおそらくプライバシーの兼ね合いで、カメラアクセスはできないというところだと思います。うん、やっぱ大きい企業ほどそのプライバシーとか大事だ
し、そうですね。う
ん、まあアップルとか特にプライバシーにはすごく配慮している企業なので、うん、まあリスクは避けるって感じなのかなという気はしますね。
うん、なんか難しいですよね。そこが結構楽しめるポイントでもあったりはするから。
そう、
なんかねいろいろできた方が楽しそうだなとは思ってしまう部分はあるけど、
なんかこれまでと全く違う、ね、あの体験現実とバーチャルとがこう混じった本当のミックスドリアリティ体験みたいなのが、まあ、どういうものがあるのかってまだまだ分かんない状況なんで、うん、それを試して いきたいっていうのがこう XR、MR 好きな開発者としては多分あるはずなんですよね。あ、そこをちょっとねこうやりたいこういうことやりたいのに端末の制限でできないっていうのがビジョンプロとかクエスト3だと出てきそうかなっていうのがちょっとね、
うん
まあ、開発者としては残念なところはありますね、
うん、そういう人たちはもうリンクスでガンガンやっていくだろうっていうね。
まあそうですね
そうです
リンクスがねみんな使ってくれるといいなリンクス開発者の人、
うん、逆に言うとだからリンクスとかで面白いことをやりだすと、まあ、それ後からね
追従して、そうそうそう、
うん
う
ん、
それは
アップルとかねメタが、
うん、
同じようにやっていく可能性もありますから、ね、
そうそうそうなんです、
うん、いいですね。
そうパススルーすごい楽しみで、じゃあビジョンプロの方の記事にもちょっと紹介しておきます ね、
いい
すね。
はい、
はい、アップルの新製品発表会から読む、ビジョンプロがこれまでの VR AR ヘッドセットと根本的に違う理由、
うん、
という記事で、これはですね結構長い記事なんですけど、うんうんうん、まあ、この記事の趣旨的には、まあ、ビジョンプロが発表されて、まあ、VR AR に、XR に参入してくるっていう話なんですけど、これまでの、他社のデバイスと違うところみたいなので、あの Apple っていろいろ出してるじゃないですか、まあ、スマホもそうだし、うんうん、AirPods とかアップルウォッチとかありますと。で、そのいろんなアップル製品のがビジョンプロと連携するような、でビジョンプロを見据えた機能みたいなのがいろいろ出てきてるんで、まあ、そのトータルで、ビジョンプロを使ったアップルの世界観を表現していこうとしてるみたいな
のが、なるほど、ビジョンプロ単体でどうこうじゃなくて、うん、他のデバイスにも広げて 展開していくような感じってことですね。
そうですね。例えば、ビジョンプロで、できる機能の一つとして、空間ビデオっていうのがありますと言われてまして、
空間ビデオ。
ビジョンプロって、フロント側にいろんなセンサーがついてるんですね。デプスセンス、ライダーかな、深度、奥行き情報が分かるセンサーとかついてるんで、その奥行き情報と、カラーカメラの情報と組み合わせた立体的な映像を撮影できるみたいな機能かな。そいちろさんが詳しいところ、これ合ってますか？
合ってます。
はい。なので、本当にその場のを切り取ったかのような映像。PV で出てたのは、お父さんが着用してるんですけど、ビジョンプロ。子供たちがそのリビングで遊んでるところを、そのビジョンプロを使って空間ビデオを撮影してるっていう PV が流れてて、そうすると、その空間でその子供たち、自分の子供たちが遊んでるっていう、その空間を切り取って保存するみたいなことを多分イメージしてると思う。
立体的な動画ってことですよね。
そうですね。立体的な動画。ちょっとだから左右から覗き込んでみるとかができるのかな、
そうなると思います。
で、それもともとビジョンプロでこういうの撮影できるようになりますよっていうのがビジョンプロ発表時に言われてたことなんだけど、でこれが最近 iPhone15 Pro でも撮れるようになったんでしたっけ、
ですね、なってはいるんですけど、まだ開発者用のそのベータ版の OS でだけできるようになってて、まだ皆さんは、できない状態ですね。もうそろそろ来るんじゃないかなっていうところです。
今後の OS アップデートすると iPhone15 Pro で使える、みんな使えるようになるってこと。
そうですね。次のバージョンだったかな。
じゃあ撮影だけは iPhone で撮って Vision Pro で再生させるとかができるようになるってことか。そうですね。
なる。
なるほど。
ここでも Vision Pro のを見据えて iPhone15 みんなが持ってるデバイスでも素材をたくさん作っていけるようになるっていうのがありますね。
なるほど。
そうですね。今でもシネマティックモードの動画とか、ポートレートモードの画像とかって内部的には同じ仕組みですね。2つのカメラを使って奥行き情報を撮って、それをピントを後からぼかすこととかに使ったりしてるんですけど、今回の空間ビデオっていうのはそれをこう立体的に見る方向にデータ使ってみようかっていう仕組みなので、もしかすると iPhone15 Pro じゃなくても同じような動画が撮れたりするのかもしれないなとか、ちょっと期待してるところです。
これ何が違うんですか？その今までもそのデプス情報みたいなのは撮れてたけど、今回いう空間ビデオっていうのは何が違うの？
そうですね、僕もこの前シネマティック動画、iPhone の13 Pro 以上ぐらいで撮れる、かっこよく動画撮れるよっていうやつなんですけど、後からこう、ピントをずらすためにってさっき言った通り、なんかこう、奥行きを取るための、立体感を取るための奥行きの出し方じゃないんですよね。なので、なんと言ったらいいかな。あんまり、立体的にこう、取れてないんですよね。なんとなくこう、ここが前とか、ここが後ろとかを取れてるんですけど、
疑似的に前後がなんかなんとなくある見、
ちょっとレイヤーっぽくなってるぐらいの感じ。手前、
そうですね。あと、あんまり遠かったりすると、もう全部一律に鳴らしちゃったりとか、結局、そこにぼかしを入れるとか入れないとかってどうでもいいじゃないですか、映像的には。なので、立体で再現するっていう時には、ちょっと奥行きが薄いなとか、ぼやついてるなみたいな感じだったんですけど、そこの、こう、ちょっと調整が変わってくるのかなというところですね。
より精度が高いような感じなの。
そうですね、立体にするときに向いた処理の仕方をするんじゃないかなというところですね。で、動画自体は、なんていうのかな、普通の iPhone の、HEVC の形式で保存されていくということなので、皆さんのこう体験的には、なんかすごい特別な動画を撮ってるっていうわけじゃなくて、そういうもので撮れば、Vision Pro とかで、お、なんか立体で見えるぞっていうような感じになっていくのかなと思います。内部的にはこう白黒の、こう、色が濃い方が手前だったり後ろだったりするみたいな状態のものが裏側には仕込まれてるんですけど、皆さんからこう見えないところに格納されてるっていうちょっと特別な動画みたいな感じですね。
なるほど。
はい。
なるほど。
ただ iPhone 単体だとどう使えばいいのかはちょっと分かりにくい機能なので。
で、立体になるんだったらちょっとこう 画面をこうドラッグするとグリグリっとちょっと立体的に見えるとか、そういう、
そうですね、作りとしてははい、そういうことができるかなと思って、うん、僕も写真だとそういうアプリを作ったりしてるんですけど、まあ、なかなか、
ね、うん、360度動画とかもね、こうスクロールして動かしたりできるから、ああいう感じで前後奥行きも角度変えて再生したりできるっていう感じ。
そうですね。あとあの Facebook とかでチラチラ見る、画像に奥行きをつけて、でそれをちょっとこう動画っぽくして、だんだんこう拡大していったりとか、だんだん近づいていったりしてるみたいなエフェクトに使ったりっていうこともあると思うので、Apple が今後どういうふうにそれを iPhone ユーザーに提供していくのかなってところは、はい、気になるところですね。ビジョンプロが発売される前に空間ビデオが出るので、当然何かしらに活用していくんでしょうけど、すいません、ちょっと自分はそのあたりがウォッチできてない感じですね。はい。
これが空間ビデオ、まあ、iPhone との連携部分みたいな感じで、他にも、AirPods Pro もなんか新しい第2世代 AirPods Pro、USB-C で接続するようになったバージョンが、なんかロスレス接続に対応って書いてあるな。
ロスレス。
うん。なんか劣化しない音質で、接続して、まあ、サウンドを楽しめるような状態になるらしいんです。うんうん、
よりクリアとかいい音で聞けるってことです。
うん。無線なんだけど、まあ、劣化なしの状態で楽しめるっていうのがあって、まあ、これはニュースリリースの中で Apple Vision Proと連携するして、空間オーディオ的なところかなをすごい楽しめますよみたいなのが、まあ、Apple 公式のニュースリリースで、出てるようで、まあ、これもその Vision Pro との連携を視野に入れた機能の一つになってるみたいなんですね。
うん、
ここでもこう Vision Pro 単体ではなくて Apple が持ってるこれまでの、製品だったりとか技術を組み合わせることでよりこうトータルとしての体験が良くなりますよっていうのが言われてるものですね。
なるほど。
AirPods はなんかね立体音響とかもありますよね。
そうですね、うんうんうん、そうそう、もともとね立体音響あってこう AR 好きからすると あれはなんかね、うん、音の AR だよなみたいな、
ね、なんか
ジャイロがついてたりね、
うん、
いろいろ新しい遊びができそうですね、
うんうんうん、実はいろんな機能がね、そうそうあるんですよね、
うん、いや他にもね、Apple Watch だと、これはね、明確に Vision Pro って公式が言ってるわけじゃないっぽいんですけど、
うん、言ってはないかな。
Apple Watch の新しい機能として、もともと Apple Watch って画面、左手首に Apple Watch をつけてるとすると、右手の人差し指とかで画面をこうタップして操作するとか、横のくるくるを動かして操作する。だったんで、うん、まあ、両手を必要とするわけですよね。左手をちょっと掲げて右手の指で操作するので
確かに
両手がね必要だったんですけど、それを片手左手に着用してるとすると左手の右、人差し指と親指を、ポンポンとタップするとなんかできるらしいです、ウォッチの操作が。
これはだからあれですよね、この手首の動きとか振動でそのタップしてるのを感じ取ってるってことですよね、多分。
写真とかを見ると明確には多分発表はされてないんだけど、記事の中では筋肉の動きをチェックしてると思われるって書いてますね、
うん、おそらくそうですね、
うん、
面白い。だから端末に触れずにタップができるってことですよね。
そうそうそ
う、うん
うん、他社でもメタとかも研究してるんですけど、筋電センサー筋肉の電位の変化を入力として操作をするみたいなのに近いのかなと思うんですけど、
うんうん、
これができるとね片手で操作できるんで、
もう確かに便利
だ。ようやくやってくれたかって感じですね。僕はずっとApple Watch 両手でが必要なのマジどうにかしてくれって思ってたんで、
あ確かに、
うん、片手操作なんとかできるようにしてほしいなと思ってて、でこの指先の操作もね、こう僕がこう誰か作ってくれよって思ってた指先グリグリで操作できるインターフェースあったらいいなと思ってたんで、これそれにかなり近づいてるので、
うんうん、
ついにアップルさんがやってくれたっていう感じなんですよ、
ね、これだからあれですよね、ビジョンプロも 基本はハンドトラッキングとかでこうコントロールする感じなんですかね、
う
ん、
ビジョンプロもそうですね。ビジョンプロはハンドトラッキングが、基本的な操作方法、コントローラーはないん で、ね、
ないんですよね、
ハンドトラッキング、うん、でこれまでとちょっと違うところで言うと、今までの、デバイスってハンドトラッキングの手からなんかポインターみたいなのが出て、うん、手を結構上に上げて、うん、対象物に手を向けた状態で、指をタップして選択したりするので、うんうん、結構手をね上げたり動かしたりしないといけなかったんですよ、
うんうんうん、
これが結構疲れるんですね。手をずっと上に上げてたりとか。
そうですね、レーザーポインターずっと掲げてるみたいな感じなんで、うん、疲れちゃう、うん、
だから結構疲れてきたりとか、あと精度もなかなか難しくて、手をずっと固定して対象物に向けておくっていうのが結構きついんですけど、ビジョンプロは何を指すかっていう対象物はアイトラッキング、視線で対象物を見て、でハンドトラッキングのタップ操作はもう決定操作だけ、決定するっていう操作だけ手でやるっていう感じらしいんですよね。なのでその手を上げなくていいで、認識範囲も結構下の方まで見れるらしくて、膝の上に手をもう乗せておいてタップだけポチッとすればそれで OK らしいんですよね、うんうん、
なるほど。
そうそう、なので、まあ、そこもその手を上げるのきついみたいなところの課題を解消しつつ、コントローラーを持たせることなく人間の体だけで操作ができるようにしてて、
うんうん、
で、まあ、この記事的にはただカメラでハンドトラッキングしてるので、ビジョンプロだとカメラをちょっと、うん、覆ってしまったりとか、すごい暗いところとかだと、まあ、ハンドトラッキングって精度が低くなったり認識できなくなったりするかもしれないんですけど、
うんうん、
まあ、そういう時にこのウォッチだったり、まあ、専用のなんか、うん、ブレスレット的なデバイスでこのタップを必ず取れるようにするようなものが出てきたりするんじゃないかっていうのがありますね、
うんうん、なるでしょうね。
それがなんか別の入力デバイスではないけどね、うん、そういう役割を果たすとしたらちょっと面白い。
そうそう、
リューズっていうんですか、くるくる回すやつとかもついてるから、
うんうんうん、
なんかその辺をね使ってスクロールとかできても面白そうだし、
う
んうん、そう
ですよね、やっぱね、ハンドトラッキングをカメラのセンサーを使ってやるとやっぱ見えてないといけないんで、基本的に
そうですね、
隠れたりとか手を完全に下に下ろした状態とかだとかなり厳しいんじゃないかなと思うんですよね、
結構厳しいと思いますね、うん、あと自分の指が自分の手の甲とかでこう角度によっては隠れてしまったりするの で、慣れてないとできないんですよね、結構、うん、なんでどこまでできるかなとか思ったんですけど、組み合わせるとめちゃくちゃいいですよね、
う
ん、これは、
うん、そうそう、
メタはしてやられたって感じだと思いますけど、
メタもね絶対こういうことやりたいと思ってるんですよね、
ずっとやってますよね、開発中ですとか、うんうん、何年も前から言ってるんで、
そうなんです、
この元から作ってたやつと組み合わせれるっていうのはなかなか強みではありますよね、
うんうん、ですね、やっぱりハードウェアをいっぱい作ってたからこそ、
そう、一から作るとまた大変だろうからね、
メタはねハードを作るところではもともとあんまりなかったと思うので、いろいろ苦戦してる部分もあると思うんですけど、
じゃあアップルはね、すごいアップルの強みがすごい出てるなっていうのが、このハードの、組み合わせもそうだし、ソフトウェア部分でも、
うん、
ビジョンプロ専用にアプリを作らなくても、これまでの iOS のアプリが基本的にはそのまま動かせますっていう話をしてるんで、うん、iOS のアプリをまあ複数、立ち上げて空間にいっぱい並べるみたいな使い方ができるみたいなんで、
う
ん
う
ん、
いやいいですね、
今まで iPhone スマホでずっと使ってたアプリをそのまま、うん、使えるっていう、
そうそう、うん、コンテンツのね、ユーザーが何を楽しむかってなった時の選択肢がやっぱ大事じゃないですか、デバイス買う時って、うん、
そうですね、
うん、そこももうすでに iPhone って使ってたものは全部使えますっていう感じなんで、
うん、
かなり優位ですよね、最初の時点
で。そうですね、やっぱ最初コンテンツがあんまないよねとかよく言われるんですけど、うん、iPhone でできてたことがある程度ビジョンプロでもできるってなると非常に魅力的ですよね、
うんうんうん、それだけでいいよね、
うん、
とかこう YouTube とか Twitter、X とかもいっぱい全部開いて同時に見ながらできるとかね、
うんうん、空中にねいっぱいディスプレイ置ける
それだけでもね、スマホでできなかったことができるようになるわけだから、
うん、いやだからね、こう Apple、うん、いやビジョンプロとかアップルすごいなって思うのが、こう その自社のデバイス連携とかソフトウェアの連携で本当にこう使ってもらうためには何が必要なのかみたいなところを考えて準備したんだろうなっていうのが伝わってくるので、こうこのデバイスこういう機能でここが今までなかったことですごいですだけではなくて、こう本当に使うためにはこれがいるよねとか、こういう連携が必要だよねとかっていうのをすごい推してるので、やっぱ他のデバイス群とは結構こう一線を画するところがあるなっていうの
を、ね、そうですね、何年も待った甲斐がありますね、うん、やっぱりこの完成度まで上げて発表するっていうところがアップルさんですよね。噂はね、5、6年ぐらいずっと聞いてましたけど、うん、初めての正式発表だったんで、
ちょっと発売が楽しみですね、うん、
来年の春頃、ね、アメリカで、日本は、まあ、なんか来年の終わりぐらいかなみたいな、
うん、夏前か終わりか
ですね、うん、
なんかね、デバイス単体だけで見るとその形も、まあ、そこまでこれまでのものと大きく変わらないようにも見えるし、なんか最初発表された時に画像パッと見た時にあんまりワクワクしなかったんですよね、その単体
画像だけ。そうですね、外見だけだと、
うん、みたいな、
うん、結構大きいなみたいな、
うん、そうそうそう、で、まあ、できることも他のとねそんなに大きく変わらない、まあ、外側の空間ビデオとかはまあ新しいし、外側に目を映すあの機能とかもまあ新しいけど、ポーンフーンぐらいの感じだったんですけど、その全体像とかね、うん、考えてることみたいなのをこう紐解いていくと、うん、なんかさすがアップルやなみたいな気持ちになってきますね、
うん
うん、
楽しい。コンセプトがね、いろいろしっかりしてるからね。
そう。でね、このビジョンプロもそのパススルータイプの、うん、AR なんですよね、うん。パススルー AR デバイスで、これも僕が結構最初意外で、こっち路線で出してきたのが、もともと、もうちょっと機能的にはかなり制限されてるけど、光学シースルーの、まあ、情報提示デバイスみたいなものが、最初に出てくるのかなと思って、そう、簡単なことしかできないけど、普及させてどんどんできることを増やしていくようなアップルウォッチみたいなこう売り方を作り方をするのかなと思ってたんで、いきなり結構クオリティの高くて、まあ、値段も高くてみたいなものを出してくるのが意外だった。
割とがっつりって感じですもんね、
うん、そこがね、こうどう出るのか、きちっと出るのか、
そうですね、うん、まあ、なかなか個人では買いにくい値段ですけど、アップル的には家族で、あの、だんだんするところで使ってねみたいな PV をずっと流してたので、
ね、
うん、まあ、でも今、iPhone もね、めちゃくちゃ高くなってるからね、
まあ、そうですね、ちょっとこう、うん、
そこまで高くはない
日本円で考えるとちょっとそうかもだけど、もしかしたらドルで考えるとそこまでないのかもしれないね、
う
ん、スマホ2個分くらいみたいな。
まあちょっと個人で買うか買って買うかなって思ってましたよね。もう買っちゃうよなって言ってます
ね。そうですね、これはちょっと頑張るしかない、
まあ、僕はかな、まあ、XR 部の誰かが買ったのを体験させてもらう気でいます。他人頼りで、
多分来年中に日本でも発売されるといいですけどね、来年の。
そうですね、まあ、約束されてるわけではないんですよね、
うん、まあ、今の予定だと2024年中に、北米以外のところでも発販売しますぐらいの言い方だった気がするんで、
うんうんうん、
ちょっと来年の今頃にあるといいなという感じですかね。
そうですね、
うん、はい、というところで、まあ、パススルー系がですね最近、まあ、熱くて、まあ、この今日話した、クエスト3とビジョンプロと、まあ、あとリンクス以外にも他にもいくつかデバイスがあったりとかするので、ちょっとこれからですねパススルーがどう盛り上がっていくのかみたいなところは注目ですというお話でした、
う
ん、
そうですね、ウォッチしていきましょう、はい、これからも、
ウォッチしていきましょう。はい、というところで、ちょっとですね、まあ、意外とやっぱり長くなるなというところで、
しちゃいましたね。
はい、伸び伸びになってますので、ここで、終わりたいと思います。はい、では、このポッドキャストは、福岡 XR 部のコミュニティで お届けしてきました。感想や質問があれば、シャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートをお願いします。福岡 XR 部のコミュニティではですね、いろんなイベントをやってます。 コンパスという、イベントを公開するサービスでいろんなイベント公開して参加募集してますので、そちらをウォッチしてみてください。はい、では福岡 XR 部のゆるゆる物質トークでした。
ありがとうございました。